一咕噜啪的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
啊啊イランカナプテ、おはようございます。2011年12月11日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第128回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広市の FM ウィングでは、第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM E にはでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のこのニブタニ子ども図書館の臨時スタジオの外はですね、雪が降っておりまして、すっかり、周りがですね、真っ白となっています。冬の到来を感じさせる今日この頃です。アイヌ語では12月はチュールと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、12月3日釧路市で行われたアイヌ文化フェスティバルについてお届けします。子どももお年寄りも大活躍。1997年から財団法人アイヌ文化振興研究推進機構の主催で年4回ほど行われており、その年の最終回ではアイヌ文化賞の表彰が行われます。今年度は釧路市阿寒町の手師しぎこさんが受賞し、ビラ取り町からは貝沢由紀子さんと川名の和信さんがアイヌ文化奨励賞を受賞しました。また講演の部では、二部谷アイヌ語教室子どもの部と成人の部の共演によるアイヌ語劇子どもと遊んだ神の発表がありました。アイヌの村にやってきたオキクルミカムイの子が蛇神の導きでアイヌの子どもたちと仲良く遊ぶという内容で、元気いっぱい、シノタンロー、遊ぼう、など、アイヌ語のセリフを表現し、実際に、ツルワ投げや、チャピアクなどの子供の遊びをステージの上で繰り広げました。また、後半は、蛇神様が神の国に帰り、他の神々を主演でもてなすシーンとなり、神に扮したお年寄りたちが、得意の湯からを一節ずつ発表する場面で、盛んな拍手が送られていました。以上、独自取材記事でした。参加された史郎さん、いかがでしたか？
はい、この蛇神と遊んだ、子供と遊んだ神という、お話ですけども、とてもストーリーもですね、分かりやすくて、子供たちもとてもこう、なんて言うんでしょうか、上手に演じられてたなというふうに思いました。
3回目になってとっても上手になってまし
たね。そうですね、北海道アイヌ協会のアイヌ文化祭、そしてシシムカアイヌ文化祭、それが今年の2月でしたよね、はい、今年の12月で本当3回目で、子どもたちも上手ですし、大人のね、コロの方もとても上手だったと思いますね。
はい、はい、ありがとうございました。それでは2つ目の記事です。11月22日付北海道新聞より、アイヌ神謡集英語版刊行。登別出身のアイヌ文化伝承者チリユキエの著書で、高尚のカムイユから神謡を記録したアイヌ神謡集の英語版がアメリカハワイ大出版局から刊行された。海外での出版は96年のフランス語版に続き2冊目。登別のチリ雪絵銀の雫記念館の横山睦美館長は、雪絵の功績を世界に知ってもらうきっかけになると喜んでいる。署名はアイヌスピリッツシンギング、アメリカメーン州ベイツ大アジア研究学部のサラ・ストロング教授が英訳した。ストロング教授は宮沢賢治の研究で知られ、自然と人間の共生を調べる中で アイヌ民族に関心を持ったという。2003年に登別で開かれた幸恵生誕100年記念行事にもパネリストとして参加。幸恵ゆかりの地を訪れ、関係者に聞き取り調査するなど、英語版の出版準備を進め、今年10月に発刊した。ストロング教授は、動物や植物、山や川にも魂が宿るというアイヌ民族の世界観を多くの人に伝えたかった、と話す。変形英語版、神謡集の全文や解説、幸恵の紹介など、全6章320ページ。横山館長の夫、高尾さんらが撮影した登別の風景や、神謡集で神として登場するフクロウなどの写真も掲載している。今月10日に郵送で本を受け取った横山館長は、8年がかりの大作、記念館に展示したい、と話している。フランス語版は作家、対馬祐子さんらが手掛け、フランスのガリマール社から出版された。三つ目のニュースです。11月28日付、北海道新聞より、阿寒湖アイヌシアター完成。釧路市が阿寒湖温泉街に約4億円をかけて建設していたアイヌ民族文化の拠点施設、阿寒湖アイヌシアターイコロが完成し、27日に記念式典が開かれた。イコロは宝を意味するアイヌ語、鉄筋コンクリート平屋897平方メートルで、客席は332席。アイヌ民話が原作の人形劇上演を目玉とするほか、古式舞踊などの民族文化を発信する。ステージに排煙設備や水路を設け、火や船を使った演出も可能にした。NPO 法人、阿寒観光協会まちづくり推進機構、阿寒アイヌ工芸協同組合などで作る運営協議会が、同市から施設の無償貸与を受け、運営管理を担う。記念式典には、運営協議会会長の大西正幸、同機構理事長、阿寒湖温泉のアイヌ民族ら約100人が出席。家を新築した際に行う、チセチョッチャなどの儀式を行った。海老名釧路市長は、アイヌ文化発信の場として大きく羽ばたいてほしい、と述べた。シアターでは12月4日に古式舞踊、同17、18日には人形劇のいずれもプレ公演を実施。来年4月29日に正式オープンする。四つ目のニュースです。12月7日付、北海道新聞より、アイヌ神話影絵に。アイヌ民族の伝統楽器、トンコリ演奏家の沖さんと、アメリカ人プロ影絵師らが、アイヌ神話を題材にした影絵の劇、アイヌ影絵の制作を、上川管内東間町内で進めている。神話の主人公が魔人と戦う物語を、ポロオイナ、超人アイヌラックルデンと題して、15日東京で初公演する。インドネシア、バリ島の仮面舞踊家で、影絵集団、ウロツ、テノヤコ、バヤンガンズを率いる小屋の哲郎さんが、日本各地の昔話などを影絵にできないかと考えていたとき、沖さんと知り合いになった。沖さんはアイヌ神話を題材にすることを考案。知人のアメリカ人プロ影絵師、ラリー・リードさんにも話を持ちかけ、今回の公演が実現した。上演するのは日高地方に伝わるアイヌ神話。半神半人の超人、アイヌラックルが魔人に捕らえられた女神を救出しようとする物語で、沖さんが推薦した。縦 4.6 メートル、横 7.2 メートルのスクリーンに映し出す。11月16日からは、リードさん、小屋野さん、沖さんが、上川管内東間町内の公民館で本格的な制作を開始。沖さんが考案したアイヌラックルや魔人などのデザインを参考に、小屋野さんらが影絵人形を紙から切り抜いた。スクリーンに人形を映しながら、リードさんの指導で影絵の動かし方などを確認している。公演では、アイヌ民族の歌を伝える、道内の女性グループ、マレウレウも共演。沖さんは、未体験のことだが新鮮で面白い。ラリーさんは、伝統的な神話が影絵になるのはとても興味深い、と共に意欲的だ。来年以降は道内を含む全国数カ所で公演する予定。小屋野さんは、 影絵として映し出される神秘的なアイヌ神話を味わってほしいと話している。東京公演は墨田区の朝日アートスクエアで午後7時から、前売り3500円、当日4000円、問い合わせは P3 アート&エンバイロメント、電話番号03-3353-6866へ。以上が本日のニュースでしたけれども、シロさんコメントお願いします。
はい、アカンコでですねアイヌシアター完成というニュースあったんですけど、私実は、11月の30日、12月1日と一泊二日でちょっと用事ありまして、アカン行ってきたんですよ、
で
そのシアター見てきました、うん、でシアターは330人ぐらいでしたかね、うん、入れる、座席数なんですけども、
はい、
一人一人の座席じゃなくて円形 の、 あの木の
ベンチみたいな、
そうそうベンチみたいな感じなんで、うん、詰めると400人は入れるんじゃないかって言ってました。そしてステージの前にですね、幅 1.5 メートルぐらい、深さ1メートルぐらいの水路があってね、そこに丸木船をね浮かべてこうなんちゅう演出できるような形になってるのと、舞台の前の方に丸いこう、もう一つの舞台があるんですよね。でその中心にですねガスで炎を出すことができる施設がありまして、うん、でその炎のやつも上の方ではちゃんとその炎をちゃんと受けるようなね、
はい、
形ができてるんで、その舞台で火を使って、まあ、水をいつも、うん、溜めてるので、そこでなんか、うん、丸木船を動かすことができるっていうようなことを言ってましたね。で逆にですね、私に2部隊に1人か2人乗り用の丸木船ありませんかというような、ね、
な
ことも言われましたけども、まあとてもいいシアターですね、
はい、
そこでいろいろなその何でしょうか、アイヌの踊りとか、うん、あとはユーカラの公演とかね、
うん、
そういうことが劇としてのユーカラね、英雄女子じゃなくてそのストーリーを劇にしたようなやつのその上映ができるということなので期待してます。
楽しみですね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。私本日司会を進行いたします、茅野史郎です。それでは順番に、自己紹介お願いします。
はい、引き続きまして千石優子です、よろしくお願いします。
はい、そして、本日も入ります荒弘樹です、よろしくお願いします。
はい、今日はですねちょっと3人ということで人数的には寂しいんですけども、はい、内容は期待してて聞いてください、はい、今日はですねテーマは雪ですね、
はい、
雪、
はい、
触ると冷たい、見ると真っ白でとても純白というかね、
ね、食べたくなりますよね、
危険です
よ、まあ、そんな今危険ですけどね、そうそうそう、
ちょっともしかすると放射能が混じっている
可
能性もないとは言えないですけども、まあ私がね昔小さい頃ですよ、小学生ぐらいの時にこう天から降ってくる雪をね、うん、こう舌を出して舐めてたりしたんですよ、そしたら先輩がねまあそんなことやったら放射能に汚染されてるかもしれないからやめなさいって言われたもんですよ。
え、昔ですね。
もう本当に私が小学校の頃ですから今から40数年前ですよ。
へ
ー、先輩本当に言ってましたよ、そうやって。だからその時ほどもちろんね宇宙の方に行けば放射能は いっぱいあるわけですけど、うんうん、それが本当にこう地球上まで到達してるのかどうかっていうのは、うん、私は分かんないけど、でもちっちゃい頃そう言われた、あの、
核実験盛んな頃
ですね。かどうかね、ちょっと分かんないですけども、まあそんなことを言われた記憶があります。それで、まあ本題に移りますね。はい、アイヌ語ではですね、この雪のことはウパシっていうんですね。
ウパシ。
ウパシ。で、どういうふうなあの意味かと言いますと、ウっていうのは互いですね。パシっていうのは走るということです。ですから雪っていうのはアイヌが考えるのには、あの綿雪の後こうふわふわふわふわ降ってきますよね、はい、そうすると雪がこう競争して地上に降りてくるようなものだということで、互いに競争するものという名前がついている。
素敵ですね。
ですからバシっていうのはそういう意味ですね。だからぜひ広めてください。
はい、バシ、うん、
雪降ってるの見たらバシ、
そうそうそう、だからバシ、
ね、バシ
バシ、バシ。だからこれ一つ知ってるだけでも、とかスナックか、あのロバタ焼きか行ったら、
どうしてそういう
モテるかもわからない。
居酒屋の話題でこうちょっと雪って何て言うか知ってるみたいな。雪
って何て言うか知ってるって。
バシって言うんだよみたいな。
意味はね。
そうそうそう。まあ、ぜひ使ってください。うん、まあ実際ですね、この暖かい部屋から外を見てですね、降ってくる雪見ると本当に綺麗なんですよね。あの先ほどちょうど降ってましたよね。今ちょっと雪止んだようですけども。それが外へ行くとやっぱりあの雪降ってる時ってそんな寒くないですよね。
そうですね、うん、
ちょうど0度かマイナス1度か、
そうですね、あまりこう寒いというイメージはないですね。
で雪降った後の方が寒いですよね。まあ私だけ喋っててもなんなんですんで、まあアイヌ語の雪はウパシということだけ紹介しまして、はい、まあ雪とウィンタースポーツということでちょっと話を進めていきたいと思います。はい、先駆さんお願いします。
突然、うん、はい、ウィンタースポーツというと、私も雪国、あ、雪国ではないですね、うん、北国の岩手の出身ですので、はい、小学校の時の冬の体育はスキーだったんですよね。
すごいすごい。
で、うん、いや今だったら何月ぐらいだったのかよく覚えてないんですけど、うんうんうん、みんなスキーを学校に持ってきて、で教室のベランダにずらーっと並べておいて、体育になるとそれをグラウンドで入って、でグラウンドの横にちっちゃい山があるんですよね、うん、はいはい、ちっちゃいって言っても、うん、まあ標高何345ぐらいメートルぐらいですかね。
あのちょっとした小山みたいな。
そうそうそう、運動会前になってあの石拾いとかグラウンドでしますよね、うん、そうするとそこの上に捨てて、うん、徐々に高くするみたいな。
なるほどなるほど。
でその坂から滑ってスキーの練習をしましたね。
で冬の間っていうのはずっと雪に覆われてるんですか、そのグランドは。
そうですね、うん、
じゃあもう12月か1月冬、うん、雪降ると3月ぐらいまではずっとある。
そうですね、うん、昔の方が雪多かったような気がしま す,
そうです、ね、うん、とか。じゃあスキーは得意ですか。
いやそれがまあ、まあ、とりあえず上からは降りてこれるぐらいな感じですかね。なる
ほど。それずっとその小学生の頃。
そうですね、はい、
なるほど。ところで、アラさんはどうでしょう、はい、ウィンタースポーツ、得意なのありますか。
いや、僕もずっと、大学の2年生ぐらいまでアルペンスキーをやってたので、はい。あの、そう、アルペンスキーってなかなかね、うん、マイナーなので、こう、皆さんイメージが浮かばないかと思うんですけど、オリンピック、東京オリンピックとかでたまーにニュースで、うん、あの、旗が立ってる間をこう滑っていくシーンなんか多分、ご覧になったことあるんじゃないかなと思うんですけども。
あの、なんちゅうんだろう、あれは。
シュッシュッシュッって滑る、まあでもいわゆるスキーなイメージ、
ね、スキーでももうそうそうそう、あのよく
マークですけど、スキーっていうの、
そうです、
あの回転ってい
う
でしょ、
そうです、回転大回転、まあスーパー大回転とかもあるんですけど、はいはい、あれはあれまあそうです、アルペンスキーと言いまして、他にまあクロスカントリーとかジャンプとかね、
クロスカントリーはこう
歩くスキーとか言われるやつで、
マラソンみたいだよね。
そうです、そうです。
ずっとこう、なんて言うんだろう、ストック使いながら。
はいはいはい、はい。あと、まあ、ジャンプはね、もちろん皆さんご存知で、飛んでくるシャーってやつですけど、うんうん、アルペンスキーはちょっとね、若干マイナー、スキーって言ってもマイナーな方なので。
そうなんですか。
いや、でもかっこいいじゃない、時速100キロぐらい出るんでしょ、あれ。
まあ、出るときは結構出てますね。
すごい、うん、ね、なんて言うの、傾斜のきついところ、
ね。そうです、そうです。出るときは出てます、やっぱりね。かなり。滑ってるとき
は。上手だった。
いやまあうんほどほどかなっていう。
でもオリンピックの選手にはならない。
そこはだから無理ですね。ちょっとね。
でもね、私がね小学校6年、中学校1年だ、中学校1年の時に札幌オリンピックっていうのがあったんですよ。でその時にね、日本のあのスキージャンプすごい強かったんだよ。笠谷っていう選手と、あと1、2、3位って独占したんだよ、確か。
何でしたっけ、神風じゃないし、うん、名前
名前なんて、日の丸飛行
隊、日の丸飛行隊、
なんせ金銀銅ってね独占したんですよ、札幌オリンピック。私が小学校じゃない中学校1年だから昭和46年かなきっと。
あら46年
それぐらい、46年、昭和ですよ、西暦じゃない昭和46年に確かあったんですね。まあなんかそんなのを思い出したりしますけども、あともう一つですね、あの雪に関してですけれども、北海道では有名なお菓子、白い恋人ってありますよね。
はい、美味しいですね。
まああれはあのお土産としてはすごい売れてるそうですけども、あのネーミングがですね、現あの石屋製菓の会長が言ってましたけど、自分の父親が、降ってくる雪を見て、ああ今日は白い恋人が来たぞと言ってたというのにヒントを得て。商品開発する前名前が決まったそうですね。そんなことはあの新聞で出てました。
詩人だった
ですね。だから白い恋人をまず名前決めて、それでクリームとクッキーでサンドイッチみたいな挟んだお菓子を開発したと。でそれで最近大阪では面白い恋人っていうなんか、ね、お菓子パロディみたいなのを作ったお菓子を作ってね。訴えられたおかげで白い恋人売れてるそうですよ。
面白い。
あ、そうそう、面白い恋人のね。白い恋人は売れてるか。もともと売れてるんだよね。あのお土産の 40% か 50% 占めてるそうですよ。売れてるお菓子だそうですね。
大阪では大喜びですね。九州の方で赤い恋人って
えそんなのもある、
明太子入ったこんにゃくみたいなやつ、見たことあるんですよ。
そうですか。まあ雪の話からですね、いろいろウィンタースポーツ、そして白い恋人と面白い恋人、まあ、別に宣伝してるわけではないですけども、なんていうんでしょうか、訴訟が起こったりして、我々はそれをただ見てるだけです
けど、ね、買うならね、白い恋人
にしていただいて、ね、あの北海道にいらした方はあの白い恋人買ってくださいね、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、今日のテーマは雪ということで、ワイワイガイガイをお送りしました。これで終わります。
茅野茂、二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。茅野茂、二谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料、コンテンツを同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂、二谷アイヌ資料館でご検索ください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、早稲田大学大学院教育学研究科修士課程のハーフェルマンス・アキラさんです。おはようございます。
あ、おはようございます。
アキラさんはですね、はい、ご出身地はどちらでしょうか？
ヨーロッパのオランダになりますね。
はい、オランダというと、風車とか、
チューリップ
が有名なとこですけど。
そうですね。あと、キグツが有名ってよく言われていますので。
何ですか？
キグツ、木でできた。
あ、木
である
、巣です
。はい、そうですね。
なるほどね。はい、なんか、我々もオランダっていうと、チューリップが咲いている。
そういう
イメージと、 あと風車ですよね、なんかね。
風車はありますね、はい。その国ですね、
うん。今でも風車っていうのはいっぱいあるんですか？
そうですね、まあ、土地の中では、ないんですけど、ちょっと出たらもうすぐに見えるっていう感じなので、まあ、結構綺麗なところにありますので、はい。
オランダでも何ていう町出身なんでしょうか？
アムステルダムですね。あ、もう
首都。もう首都です
ね。はい、そうですね。
アムステルダムっていうと、人口どのぐらいあるんでしょうか？
人口は、でも、東京ぐらい。
東京ぐらい？
あ、ってよく言われていますね。
じゃあ1200万ぐらいですね。
そうですね。でも、国籍数が世界で一番多いので、うん、270超えていますので、まあ、いろんな国から
来て
、うん、はい、一緒に生きようとしている街ですね。はい。
なるほど。まあ、まあ、今ですね、名前のアキラさんというふうに呼ばせていただいてるんですけども、
はい、
このアキラさんということは日本の名前なんですけども、
はい、そうですね、よく言われますんですけど、母親が日本人なので、
はい、
で、父親がオランダ人で、まあ、生まれ育ったのはオランダなんですけど、
なるほど、
まあ、母親の関係、週1回土曜日に日本人学校に通ってましたので、
なるほど、
はい、中3までそこで日本語を週一回勉強していましたので。
でも本当に流暢ですし、多分、ラジオを聞いてる方は、外国人ではないと思う、ね。
あ、そうですね。ありがとうございます。ね、まあ、
とても日本語上手ですし、まあ多分家庭で勉強したっていうことですよね。
そうですね。はい。
まあ他に、もちろんオランダ語は喋れると思うんですが、他にはどんな言語を話してるんです
か？あと、まあ、英語ですね。
この英語の場合は学校教育で習ってるんですか？
そうですね。親も、英語で話したので、ずっと。で、あと、まあ、オランダ語にすごく近いのもあるんですけど、すごく学びやすいって言われましたので。
なるほど。そうすると、ご両親とも英語も話す。
そうですね。最近はもう、まあまあ、三国語を混ざっている感じで。
じゃあ、はい、お母様ももちろんオランダ語も英語も話せて。
はい、そうですね。
日本語はもちろん日本語。
はい。あと、父親だけが日本語できないので、ちょっとそこだけ一番残念なところなんですけど。
なんか、日本語で話してると、こう、何喋ってるか分かんない。
そう、よく分かんないので、はい。
なるほど。はい。それではちょっと話を進めてまいりますが、はい、まあ、今回ですね、
はい、
アキラさんの修士論文のテーマというのをちょっと教えていただけますか。
あ、はい、そうですね。今、まあ、修士論文を書いてるんですけど、オーストラリアのですね、はい、先住民族の教育を研究していまして、
はい、
で、そこで、オーストラリアの大学が、どうやって先住民族の学生を受け入れているかどうか、で、どういう特別な制度を作っているかどうかを研究していまして、
はい、
で、それがなんとなく、終わりましたので、で、次には、じゃあ、日本だったらどうなのかなって比較を、したかったので、で、そのためにも今回北海道に来たんですけど、そのアイヌを、まあ、先住民族と考えて、まあ、北海道の大学が、まあ、どういう役割を持っているかとか、うん、その先住民族学生を積極的に受け入れようとしているかどうか、うん、またどうするべきかっていうのを研究したくて、うん、まあ、いろんな人の話を聞きながら研究 、うん、していますね。はい。
なるほど。まあ、今回ですね、こちら FM ピパウシを訪れるというか訪問するきっかけというのは、ジェフ・ゲーマンさんという、
はい、そうですね、
九州大学で博士課程を、
はい、
終えられた方。方は、二部隊に、多分半年か、通算で1年ぐらい住んで、
あ、そうなんですか。
いろいろ研究した方なんですけど、
はい、
ジェフ・ゲーマンさんとはどういう、
お付き合いですか？そうですね、まあ、資料、いろんな資料を読んでいましたので、で、どっちか言うと、英語の資料の方が、読みやすいので、
はい、
英語でちょっと調べてみたら、そのジェフ・ゲーマンさんの、うん、論文がネットで出てきましたので、
あ、なるほど。
で、それを読んでて、あ、外国の方でもアイヌの、教育とかアイヌの文化を研究している人がいるんだなって思いまして、でたまたまそこに、メールアドレス、E メールのアドレスが、論文の中に書いてありましたので、
あ、なるほど。
あ、じゃあ、これは連絡するべきだなと思いまして。
それはジェフ・ゲーマンさんの E メールアドレス。
そうですね。はい。で、彼に、メールして、まあ、そこからいろいろ協力をいただいて、で、まあ、彼のさんの、ね、連絡先もいただいたので、で、それがきっかけとなって今日、聞きましたので、はい。
まあ、私もメールいただいてですね、 ちょうど北海道に来る期間がこの放送日の 3,4 日前でしたよね。
そうですね、はい、
7日か8日でしたよ
ね。そうですね、はい、で
15、6日って、あ、これはちょうどいい、アキラさんがこちらにいらっしゃるんであればぜひともラジオに出ていただきたいということで私返事書いたんです
。あ、そうですね。でも本当に楽しみにしていたので本当にありがとうございます。うん、もう僕も初めてラジオに出たので。
あ、そうですか。
はい。はい、
まあ次のちょっと話の方へ進めてまいりますが、はい、このアイヌ文化というものには昔からアキラさんは興味はお持ちだったんでしょうか。
そうです。昔からはそのアイヌっていうことについて正直に言いますと全然知らなかったので。
なるほど。
で日本来ても全然周りとか、まあ、東京に今2年間住んでるんですけど、あんまりアイヌっていう言葉が出てこないんですけど、うんうん、その先住民族の研究を通してオーストラリアなんか遠回りで、うんうん、アイヌのことを知ったので、あ、うん、こういうことがあってこういう歴史があるんだなって、そっから、まあ、つい最近なんですけど、うん、そのアイヌの文化とか教育を研究しているので、まあ、これからももっと勉強したいなと思いますので、あともう国際的に宣伝したいなとはすごく思いますね。
あ、
はい。
なるほどね。まあ、東京のですね、新大久保だったかな、大久保駅の近くに、ハルコロという名前のアイヌの、はい、料理を出す。
あ、そうなんですか。
あるんですよ。
実僕、新大久保の駅のそばに住んでいますので。
はい。探してみてください。はい。ネットで、探すと、春コロつって、春っていうのは穀物とか食べ物って意味なんですよ。はい、で、コロっていうのは持つ。
あ、
だから、ね、食べ物を持つとか、穀物を持つという意味の名前の、料理屋さんです。
あ、じゃあ、ぜひ今度行きたいと思います。
近くにあるはず
です、ね。はい、そうですね。
はい。まあ今回ですね、この FM ピパル氏に出演されたわけですけども、まあ先ほどもラジオは初めての出演だというふうに伺いましたが、
はい、
感想をお聞かせください。
いやー、この、まあさっき今までのいろんな話を聞いたので、例えばそのアイヌ語で雪はどういう言葉で、うん、そういう言葉のもっと深い意味とかをいろいろ聞いたので、まあ、非常に興味深い言語だなと思いまして、で、こういうラジオ局で、まあ、いろんな人にそういうことを伝えられるのって、まあ、面白いって思って、で、そこに出演できたのは、まあ、非常に嬉しいですね。
なるほど。はい。いや、我々も、オランダ出身の方が、
はい。
東京で住んでてですね、はい、わざわざ北海道までいらして、
はい。
出てくださるっていうのは、とても嬉しい
です、ね。ありがとうございます。はい、
で、あと今後のですね、抱負をお聞かせ願いますか。
そうですね、今北海道に来ていろんな方をインタビューしているので、それを来週までするんですが、
はい、
でそれをまとめて東京に戻ってデータをまとめて、
はい、
で1月にはもうオランダに帰って一時期オランダ卒業するのでオランダに戻って、はい、そこで論文をまとめて発表して、
はい、
でそこでもちょっとアイヌの宣伝をしたいと思いますので、
ね、
はい。で、まあ、4月からもう社会人になって今、しまうので、また日本に戻ってきますので、でももっとアイヌの文化とか、今かなり教育の方を研究しているんですけど、その歴史と文化をこれからももっと勉強したいなと思いますね。はい。
なるほど。じゃあもう就職先なんかは決まってるんですか？
あ、決まってますね。はい。
それはオランダで？
あ、日本でです。
あ、日本で。
はい。
で、4月。それは大学ですか？
あ、大学ではなくて、
もう企業
で、IT 企業なんですけど、周りの話を聞くと、やっぱこうやって、そのアイヌ文化とかの宣伝で、その IT をどうやって使えるかどうかもある分野なので、
うん、
そこでちょっと力、まあ、協力できたら嬉しいなと思いますね。
はい、ぜひ、お願いいたします。
はい、
今このラジオやってますけども、
はい、
今度、インターネットテレビというのを、
はい、
やりたいなと私は個人的に考えてる
んですが。あ、そうなんですかね。
もう光ケーブルも、
はい、
光回線っていうんですか、
はい、
もう通じてるので、やろうと思えばもうできるかなというふうに思っております。
わ、はい、かりました、はい。
どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、本日のお客様は、早稲田大学大学院教育学研究科修士課程のハーフェルマンス・アキラさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
11月5日に開催された板関路アイヌ語弁論大会の弁論部門で最優秀賞を受賞したビラトリ親と子のアイヌ語学習会の発表の様子をお聞きいただきます。後ほど内容については解説させていただきます。それではお聞きください。
それではなくて木村里乃で、三谷小学校1年生9年間の三谷アイヌイタック教育をおったからか、先生アイヌイタック園エパカシム。
クレヘアなくて折り紙好きで、カニカニ三谷小学校1年生クレヘアのアイヌイタック教室、全部先生アイヌイタック園エパカシム。カンパまたアイヌ民族文化祭ヘネ。シシリムカアイヌ文化祭ヘネ。アコロはアイヌゴビス、キキルエネ。
クレヘアナスネ、カイザーギルユネ。ボスキパ、ボヤソのアイヌゴ学習。オッタクニキタケク、ネアシリ、カヤルシロミシパ、アイヌイタク文芸バカシ。コルネ、トロイカシ、トロフチ、アイヌイタクアルハベ、アムキユネ。
カメポーズ心得たら、締めはね、ちょびった先生、アイビータック、ウェパ
カシ。星木、あっぱけた、イタクーコラムヌカラケラマンは、アンペ、ケイクニクラ。タントウ、シラトウ、シラテイ、カネコロケル、コニカムユ。宇宙、宇宙、ネワアンペ、カンナカムユ、エランポー、イテンキス、チユンケナシ、ケナシケセ、オテレケ、チュニポー、トゥイバー、レラポー、ウエノエ、チバシクルカ、エシタイキ、トウコサヌ、アポコポコ。タンペアナクネイタクコラムヌからおったシネプネールよね。
カニカイタクコラムヌからケルマンはアンペクリプリクラムレッタアンペスナサネイラタアンペヒュースモネユルコーコロテハイキチンナカムイキチンナネールよね。一回特回ずっと遠いタン早口言葉、あなくね、お聞きるみかみ、いぬねるね。
エータワの、えかったら、しねけせ、ラポクタヒミパクスイ、あえ、エアシカイヤ、ウクラムヌから、やくるね。
カニアナくね、降りたくみこくね。ポーランドの、あえぬいたくぬころくすくるね。ラーマタネ、コロフチ、アイヌイタク、イエコロアン、コロフチ、イエ、サムユーから、ポンドクエクニクラム。ツノヤケレノヤケ、クトゥンケカヌイケカヌイカポフン、ウン、コタンキムチャ。ツノヤケレノヤケ、クトゥンケカヌイケカヌイカポフン、すんたいた。しころぼんけすんたいた。つのやけれのやけ。くちゅんけかぬいけかぬいかぽふん。ちくまぬま、ぽつまぬましは、おかあさくし。つのやけれのやけ。くちゅんけかぬいけかぬいかぽふん。ヘパシーはハワシハワシつましつまし。つのやけれのやけ。くちゅんけかぬいけかぬいちかぽふんふん。
カニアナプネ、木村まなみプネ。スペサンパエトクワのアイヌ文化環境保全庁査出おったクネプキコロカンはアイヌイタケアイホノッカルエネ。アイヌモシビオッタオカアイヌイタクアニアポロセシンデケアイホノッカコロアイヌイタクヘラマンコロカンルエネ。ビラトリチョウオッタアイヌイタクアニアポロセシンデオカルエネ。ウサウシケアイヌイタクアニエデアポロセヒシンデコロンのオカルエネ。スブンコピラウトゥル二体、オプシヌプリ、ポロシウエネ。
カニアナクネ、アイザオテルゾークネ、カニカプサイトクワのアイヌ 肺の文化環境保全腸活を打った熱気トロカンは肺に立つ経営ものか上に偉い寺松クスチェプヘネマレプヘネヤシヤヘネヤシヤヘネ肺に立つにスエスエシスラムさあ、かむいて、さきて、しらい、ちちら、えそっか、すべね。
なんと、心うたら、ちねは、おんねばしくれ、おるしぺうつら、ちえくすね。おんねばしくれ、いいね。たらたくはいいさん、ねえたらいいね。さけやからはいいさん、ねえさけいいね。あくはいいさん、あくるえいいね。あよそまはいいさん、あよそましていいね。はしくるえはいいさん、ねえぱしくいいね。あらいけはいいさん、あらいけしていいね。あらいけはとしと、あえやくねかからは、あえやくは、あふるん、えくしぜえほ、えきぬえほ、あえやくは、くすあんぺ、あえやくきな、ねえく。たん、おるしぺ、あなてね、おんねばしくで、せころあえ、ねえるえね。ゆらのか、あいねいたく、あいにいそいたく、へね、でれでけれへね、かぬいでからへね、ちらのかうすいるえね。
はい、これはですね、ビラトリ親と子のアイヌ語学習会で発表したものです。タイトルは、オンネパシクル、年寄りガラスという内容だったんですけれども、まず、出演者を紹介いたしますが、織田瑞希ちゃん、小学校4年生、母親の織田久美子さん、そして中学校3年生の貝沢優也くん、お父さんの貝沢照蔵さん、そして中学校3年生の木村里乃さん、で、お母さんの木村真奈美さんの親子3組6人で、出場しております。内容をざっと紹介してさせていただきますが、まずそれぞれ自己紹介をしてですね、その中に、早口言葉を入れたり、あと、おきくるみと、フクロウという名前のカムユカラであったり、あと、オンネパシクル、年寄りガラスというやつの話をですね、皆さんで合唱して終わると、そういう内容でした。まあ、これが、11月5日に、開催された板関路アイヌ語弁論大会で、弁論部門の最優秀賞を受賞した発表内容でした。
はい。次はピリカ・カンピソシのコーナーです。ピリカ・カンピソシとはアイヌ語で良い本という意味ですが、このコーナーでは数々あるアイヌ民族関連の書籍の中から、スタッフがぜひ皆さんに読んでほしいというようなおすすめの本を紹介させていただくコーナーです。今日はその第5回目ですが、今日の担当は私、大野哲人です。よろしくお願いします。さて、今日のピリカ・カンピソシですが、非常に有名な本ですが、チリウケの書いたアイヌ神謡集を紹介させていただきます。この本は、登別出身のアイヌ女性、チリウケの書き残した本です。元はですね、1923年、大正12年に出版されたものです。元は、郷土研究者という出版社から出たものですが、現在は、岩波書店の岩波文庫に収録されています。まさに、古典というべき本でして、アイヌ関連の本の中では本当に、永遠の名著とも言われている、本当に有名な本です。アイヌ語、アイヌ文化に関心を持たれる方は、まず、この名前を聞くことはないんじゃないかと思うほどです。で、まずこの、チリウケについて簡単に紹介しますが、チリウケはですね、1903年、今から、 108年前に、現在の登別市で、生まれたアイヌの女性です。で、この方は非常に、聡明な方で、日本語とアイヌ語のバイリンガルで、非常に本当に優秀な方だったそうです。で、この方はですね、登別の、生まれなんですが、育ったのは旭川なんですね。で、この旭川の女子職業学校を卒業した方です。で、この当時ですね、この女子職業学校に進学するようなアイヌの女性はまずいなかったと言われています。彼女だけだったと言われていますが、非常に成績も優秀で、かつアイヌ語、アイヌの伝承についても非常に、詳しい知識を持っていた人なんですね。で、この地力はですね、家庭の事情で、おばにあたる神成松、この方も湯からの伝承者として有名な方ですが、この神成松、そして祖母のもなしのうっという方ですね。この方も伝承者として本当にすごい、人だったと言われています。このおばと祖母の3人でですね、旭川に暮らしていました。で、この神成松はキリスト教の伝道師でして、旭川の地下踏みに暮らして、そのキリスト教を布教する仕事に取り組んでいたんですね。そういう家庭で育った人なので、この地理受けも敬虔なクリスチャンでした。で、この地理受けはですね、アイヌ語研究者の金田一京介に見出されまして、で、金田一京介が彼女にですね、このアイヌの女児誌、ユーカルですね、が非常に素晴らしい、世界に誇る女児誌なんですよということを熱く語ったわけですね。それに影響された地理家は、よし、では私はこの湯から、このアイヌの伝承文学の記録に一生捧げようと決心したということです。そしてこの地理家はですね、ローマ字の読み書きを習得しまして、そのローマ字でアイヌ語の様々な物語を書き残したんですね。その手書きの非常に美しいローマ字の筆記体で書かれたノートが何冊か残されています。そして数々の記録を残したんですが、その出版されたのはこのアイヌ神謡集一冊です。で、この地理家のアイヌ神謡集ですが、この東京の金田一京介の家にですね、地理家は何ヶ月か下宿したんですね。で、その下宿する中、しながら、金田一京介のアイヌ語の研究の手伝いをしたり、そして自分の聞き覚えているいろいろな文学、物語などをノートに出力しました。そのうちですね、神湯から、神様の物語ですね、神謡と、言いますが、この神の歌、歌謡曲のようですね、神謡です、を13編ですね、書き残して、これをまず本にするということになったそうです。そして、地理家はこの、原稿を書いて、それが出版社に、渡されて、構成の段階になったわけですね。そして、その構成、原稿の構成も、地理家は、金田一京介の家で、したわけですが、その構成の仕事を終えた途端、体調が急に悪くなってですね、そのまま、亡くなったということです。地理家は持病の心臓病で、幼少の頃から病弱だったということです。で、この一冊の本だけを残して、本当に命を懸けてこの本を残したと言えると思うんですね。で、この本の、には左側にアイヌ語、ローマ字のアイヌ語、で、右側に地理家自らが日本語訳したものが載っています。これはアイヌ語の本当に物語をアイヌ民族自身が出力して、出版した、されたものとしては、おそらく初めてのものだと思います。日本語で書かれたものは、アイヌ自身の著作としてはまだ、それより前に、あるわけですが、アイヌ語をアイヌ自らが出力するという、して出版するというものは、これが初めてだったはずです。で、この、物語非常に一つ一つ、面白いんですが、特に有名なのが、この第1話で、シマフクロウが主人公のお話です。で、このお話の冒頭は、アイヌ語で言いますと、 白カニペランランペシカン、コンカニペランランペシカン、アリアンレッポ、チキカネ、ペテソロ、サバシャイネ。銀の雫フルフル周りに、銀の雫フルフル周りに、という歌を歌いながら、私は歌いながら、流れに沿って下りというような形で、シマフクロウの神が人間の村を訪れて、訪れるというお話です。この銀の雫ふるふる周りに、金の雫ふるふる周りにという、この文句が非常に美しいということで、様々な、本ですね、教科書であるとか、あと10年ほど前に話題になりましたが、声に出して読みたい日本語という、斉藤隆さんという本が、数々、古典から現代文学まで、日本語の、名文を選んでですね、朗読用に、選んで、編集した本が、ベストセラーになりました。その中にこの、アイヌ神謡詩の第1話の冒頭の一節が、採用されているということで、本当にその、日本の古典や文豪たちの文章とに、匹敵するだけの名文として、認められたと私は言っていいと思うんですね。で、という、本ですが、この本編の神謡、カムユカルだけでなく、この序文がまた、名文として知られています。で、この序文の冒頭の部分を少し、今、私が読んでみます。その昔、この広い北海道は、私たちの先祖の自由の天地でありました。天真爛漫な稚児のように、美しい大自然に抱擁されて、のんびりと楽しく生活していた彼らは、真に自然の寵児、なんという幸福な人たちであったでしょう。となってます。そしてその後、その大自然の中で、幸せに暮らしていた先祖たちの暮らしを描き、ところがその後、本州からの移住者、つまり和人ですね、たちに圧迫され、生活の道がですね、奪われ、本当に大変な、困窮に陥り、民族が没落していくと。その中で、なんとかこれからですね、アイヌ民族の仲間の中から、強いもの、自分たちを、民族を引っ張るような、そういうリーダーという意味だと思っていいんですが、そういう人が一人二人でも現れて、いつかは、民族の復興につなげてくれるだろうと、そういう、希望が述べられています。そして最後に私たちを知ってくださる多くの方に読んでいただくことができますならば、私は私たちの同族祖先とともに本当に無限の喜び、無上の幸福に存じます。と、書いています。ですので、この地理受けの願いとしては、多くの人にこの本を読んでもらって、このアイヌ民族の伝承文学を知ってほしい、アイヌ民族のことを理解してほしい、そういう思いを持ってこの本を書いたと思うんですね。そして特にこの第1話のこの銀の雫ふるふる周りに、金の雫ふるふる周りという文句が非常に素晴らしい物語です。ということで、この地理家のこのメッセージをですね、ぜひ皆さん、この受け取っていただきたいなと思うんですね。この地理家が、まさに命をかけて、書き残したといえるアイヌ神謡集をぜひ読んでいただけたらと思います。ということで、今日は知里幸恵著の、アイヌ神謡集を紹介させていただきました。これで今日のピリカカンピソシを終わります。はい。
第128回目の最後のコーナーです。本日インタビューコーナーに出演されましたハーフェルマンス・アキラさんに、この FM ピパウシに出演した感想をちょっとお聞きしたいと思います。
ありがとうございます。
はい。
いやー、とても楽しかったですね。アイヌのこともいろいろ勉強になったので、あと、雪、テーマが雪だ だったのはすごくいいなと思いまして、あの東京から来たのでやっぱり北海道着くと雪が飛行機から見えるので、
なるほど、
あちょっと雪国なのかなっていう気分になって、うん、まあ、札幌で雪も見るしここでも雪が見えるので、ちょっと東京と違ってあ雪の国なんじゃないのかなとちょっとそういう気分になったの で、で今日がそれがテーマですごく嬉しかったですね、はい、
はい、
ありがとうございました、まあ
本当に東京からですね、わざわざお越しいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
ちょうど外見ますと少しですけど雪まだ降ってきましたね。なんかやっぱり冬になると雪降るのは当たり前ですけどね。まあこの北海道ですと本当クリスマスの時には必ずホワイトクリスマスということで雪が待ってます。まあこれ見るだけはいいんですけども、外はなかなかマイナス5度とか10度とかになるとね、寒くて1時間もいるとちょっと大変ですね。
まあ、そうです、
ね。昨日はちょうど皆既日食だったんですけども、仙石先生はどうですか、見ましたか
飲みに行ってて見逃しました。
見逃した。あらさんはどうでした、
うちの皆既日食、自分の部屋の窓から見れたので、窓もがっつり開けて見てたら、部屋なんかものすごい寒くなってしまって、はい、扱いやりながら見てたんですけど、
なるほど、
部屋なんかも寒かったですね、でもね。
私はちょうどね、昨日、千歳でアイヌ語ペンクラブというあの団体で、アイヌタイムズっていう新聞の編集会議がありましてね、そこから帰ってきて、もう疲れて寝てたんですよね。だから見なかった。だからネットで後で見たらなんか真っ赤な月だったっていうのがね、そういうニュースが流れてましたけども、まあですからこの冬にそういう皆既日食見れたり、あと北海道でしたら先ほどあったウィンタースポーツですか、スケート、スキー、そしてなんちゅうんだっけ今のはスノーボード、ね、スノーボードなんかもできます。でこのビラトリ町にはあのスキー場ございませんけども、隣町の日高町というところにはですね、日高国際スキー場という名前のついた結構、いいゲレンデ のスキー場あります。神戸で、ラジオをお聞きの方、ぜひこのビラトリ町、そして隣町の日高町までお越しください。あのスキーもできますよ、スノーボーもできます。
スケートもできますね。
はい、それでは FM ピカイチからのお知らせを仙石さんからあります、お願いします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送しています。さらに帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。同じく録音により、恵庭市の FM e 庭では、毎週土曜日に放送されます。さらに、FM YY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また、FM ピカウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式により、インターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピカウシでは、皆様からのご意見ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から、電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ、第128回目の放送もお別れとなります。次回は来年の1月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけね
Pia, 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 pia